なんかそういう非常に、まあ、スピリチュアルで大自然に抱かれているようなところで気の合う世界中の仲間からと本当にありがたいことに生活を始めさせてもらってで、そこでやっている一つの活動はこのグローバルシチズン地球市民っていう事業なんですね。これは1年目行った時に思ったよりなんかみんな農業もやってないし農的な暮らしもしてないしああなんかもうここ私の場所じゃないないなもうなんか出ることばっかり考えた時期もあったんだけれどもいやいやでもそれこそ本当に平和はここから私からじゃないけど私が今ここでできることをやろうと思ってボランティアでトラが通い出した学校で土作りを始めオーガニックな種をコスタリカを旅していろんなところから取ってきて一つずつ植え失敗もしながらやっといろんな作物が実るようになり結構コスタリカは今住んでるとこは寒気と雨季の差がすごく激しかったりとかあんまり農業適したところじゃないしかも害虫っていうのかなもうたくさんいるでしょアルマジロとかいろんなに食われちゃってだからグリーンハウスも作んなきゃいけなかったりとか大変だったんだけれどもでもそれをやったら1年ボランティアでやったらそしたら学校の校長先生があそれすごく面白いからうちの学校で不正規の授業でやってくれないって言ってよし来たと思ってそれで2年目からは一応まあなんちゃってですけれども毎週月曜日と水曜日2時間ずつの授業を下級生と上級生の2パターンだからもう全部で64回の授業をもうそれはもう大変もうさそんなとこね関心はあったけども教えたことはなかったし、もう手探りで、うまくいったこともあればそうじゃなかったこともたくさんあるんだけれども授業をやってきました。で私ともう一人彼女もたまたまシングルマザーなんですけどナチュシカっていうお友達と、分担してやってきました。でそうだね、まあ、学校自体がまあ非常に風通しのいい少人数の学校でもともと自然体験型だったりとかプロジェクトベースだったり日本の学校に比べたらもうすごくなんていうの敷居が低いというか、さっき小学校は変えていくのはなかなか難しいっていうふうに言ってたけれどもでも私やっぱりだから小学校がやっぱり一番時間費やすところだからそこでやりたいなっていうのもあってなんかうまいこと入り込んじゃったなみたいな感じでやり抜きましたね1年間ね。グローバルシチズンのミッションステートメント結構やっぱりそんな自由な小学校といえどもそれなりにこう何カリキュラム 毎週のカリキュラムだったりとかなんやかんやっぱり先生とか本当授業計画とか大変だなと思うんだけれどもミッションというのを考えました。うーん愛ちゃんを略して上手に略してくれてたじゃん。
グローバルシティズンのミッションは未来世代が自然とコミュニティとそれから彼ら自身に優しくあるための知恵とスキルを提供します。つまりそれは責任ある地球市民になるということです。
はいありがとう。自然とコミュニティ相手とそれから自分っていうのがすごく大事。この自分っていうのがさっき話したような平和はここから私からなんだけれどもその3つがやっぱりすごく大事で、そこをもう一回捉え直して、子どもたちと共に深めていこうっていうような意味でもやってることはもう本当に今まで関心があることをもう全部入れ込んだみたいな感じなんですけれどもすいませんちょっと英語なんだけど、まずはまあそんなんでその学校菜園作りから始めたのでオーガニックガーデン有機農業のクラスユニットがこれが 2,3 ヶ月やったかなだったりナチュラルビルディング自然素材それこそパーマカルチャー的なみんなで近くのものをリサイクルして小屋を建てるっていうようなここら辺は結構やっぱりアウトドアな感じで 11月12月は天気もいいってことで、ほぼまあ外で授業をしてましたね。1時間の授業なんですけど、で、薄い利用システムみたいなパイプをみんなで切って作ったりしました。それからその持続可能性のいろんなトピック、食だったりエネルギーだったり人口の問題、消費の問題、貧困だったり教育だったり、まあ、私がもともとイギリスの大学院でそういうことを学んだっていうことが、そこでもう大ショックを受けた、こんなの日本の大学で学ばなかったって、そこでなんかこう開眼したっていうところからこのジャーニーが全て始まってるので、そこのまあちょっと固いデータなんかも用いながら、じゃあどうやってそれを毎日の生活に落とし込んでいくかって、ここら辺は結構座高もありましたね。それから先住民族の知恵っていうのが、まあコスタリカはそこまで日本のようには良くないんだけれども、やっぱり長老がまだそこら辺の実を拾ってきて石鹸を作ったりとか、そういうようなことをやってるので、そんなことだったり、それから社会起業家育成、お金って何、新しい経済って何っていうことで、地域に出ていってそこで課題を自分たちで発見して、これは上級生ですけど、ね、下級生はやらなかったけども、そこで自分のプロジェクトを作って、ちゃんとお金も回るようなプロジェクトにして、作るっていうようなプロジェクト型の授業だったり、それから Peace and Tools は先ほど言ったような Be Peace みたいな平和をの授業、平和を作っていくためのスキルを伝える授業で、あとチャクラの人間っていうのはこうチャクラがあってねっていうような話をして、みんなで絵を描いたりとかしました。それからマインドフルネスはあったと言うけれども、もうあんまとにかくもう詰め込みにどうしてもなって、もう私もこれも伝えたい、あれも伝えるすごくね面白かったのが地球温暖化のことについて、これやっぱり大きな世界的なテーマだから、すっごいこう自分では準備してパワーポイントプレゼントが準備していったのよ。やっぱり子どもたちはね、そういうコンセプションがなかなかね難しいんですね。やっぱりベテランの先生に聞いたら、私はねそれは小学校ではやらないって言ってた。だからこう落とし、そぎ落としていくっていう勇気も大事なのかなとかって思うんだけども、とにかく感じる、もうちょっとこう精神を沈めて感じ、メディテーションとかヨガみたいなことをやったりとか、それからその自分とは誰かっていうことでリーダーシップとか人権とか、それから体を動かして自分のその体を作っていくっていうような、もう本当にありとあらゆることなんですけど、ちょっと写真見ていただくことにして、これがガーデニングの授業ですね。みんなで土作り、苗作りをして、これが自然素材の家作りの授業ですね。竹を切ってきて、みんなで藁、マッドハウス作ったり、ナチュラルメディシン、なんていうんだっけ、薬草か、薬草の勉強したりだったりとか、あと食育、エディブルスクールヤードっていうカリフォルニアで始まった動きがあるけども、私たちもその五感を使ってやっぱりまず美味しいっていうねことが大事だから、まだ外のキッチンはできてないんですけれども、こう一連のサイクルで食べ物が感じられるようにっていう工夫で、まあ、みんなで収穫してご飯を作ったりだったりとか、これは水の授業をしているところですね。実は世界中にある水の 3% しか私たちは使えないんだよっていうことをビジュアル、やっぱ視覚化しないとね、子どもたちも何か理解が進まないから、そういうことをやって、じゃあ水はどこで使ってるのかって、実はトイレっていうのが一番私たちの日常生活の中で多いんだよ、じゃあペットボトルを入れて水の消費を減らそうとかっていうのをやってみたり、もう毎週毎週本当に日帰りで、もうテラなんかもう毎日グローバルシティの授業だったらいいのにっていうふうに言ってくれますけどもね、だいたい外と中の割合が7対3ぐらいかな、外での授業もあるけど、まあ中でもありますね。だからまあ自然教育とか環境教育とか五感教育とか、なんだろう、地域教育、まあ、地域の人も本当にもう毎週のように関わってやってくれてるんで、なんかいろんな言い方をされてるけれども、 なんか私は今のところしっくりのがウェルビーイング教育って呼んでたから、いろんな手法はあるけれども、全てその子どもの生活の質を高める、ウェルビーイングって言いますよね、クオリティオブライフを高めるための、まあ知恵とスキルかな。
今外と中が7対3ってココちゃん言ってたけど、前言ってたあの、さっき地球上使える水が 3% しかないんだよって言って、じゃあ外行ってみようってすぐ外連れ出すのってすごい大事なことだと思って、ココちゃんが言ってたのがあのあれだよね、提供する側と子供が実際手を動かしたり喋ったりするその時間の比率は1対5ぐらいじゃないといけないって。日本の学校だとね、それこそ8対2とかかなと思うけど、
いやもうあのついついさ、もう本当にあの喋りすぎる、今もそうだけどなんですよ。で、愛ちゃんとこの間ね感動した、愛ちゃん昔から知ってたけど、じゃああの詩を読もうか。そう、今ね愛ちゃん言ってくれたけど、本当に私ももう全然その教育先生の初心者で、やりながらいろんなことをあの感じながらリサーチしながら、一つすごく大きな気づきっていうのは、子供はみんな知っているっていうことなんですよね。もう皆さん本当うなずかれると思うけど、エジュカーレって、エジュケーションって引き出すっていうことだっていうね、有名な話だけれども、あのうちの娘もそのこの間も楽器作りをみんなでディジルドをね作ろうって言って、でディジルドってやっぱ自分の体の中のバイブレーションもあるし、みんなで弾くとすごい面白いねって言って、で我ながらいい授業だなと思ってたわけ、みんなで楽器を作る。そしたらつまんないって言うわけ。なんでって言ったら、寺は自分が決めた楽器を自分で作りたいんだ、うん、すごいね、自分で楽器作れるんだと思って、じゃあ何作るの、太鼓を作る、紙をこう貼ってこうやってここはあのなんかこう丸めてやるんだ、ちゃんと頭の中にあるわけ。本当に私たちはもっと信じて手放してあげなきゃいけないなっていうふうに思ったんだけれども、あのそれがだから一番最初に話した、もう今は詰め込み詰め込みで、これやれあれやれ、こうなんなきゃいけないあんななきゃいけないっていう、だけど君自身がやりたいことをそのままやっていいんだよっていう場所が、まあ、なかなか今までの学校っていうのはなくて、だからグローバル指数なんかはそれをなるべく気をつけてやるようにしてる。でね、あの使ってるのがステーションっていうアイディアで、あの結構モンテッソリに似てるんですけど、例えばこのインセクトリペア、ナチュラルな、虫除けを作ったっていうこれ授業なんですけど、この時も最初にあのケミカルについてのビデオを見たんだよね。で、じゃあこういう現状だから私たちはこうじゃなくってナチュラルなもので作ろうねって言って外に出てやったんだけども、でもまだまだ見せたいビデオもたくさんあったわけで、これ見たい子はここにいてもいいよ、作りたい子は一緒に行こう、3つぐらいこうオプションを必ず用意しておいて、自由に自分が興味があるところに行けるようにしてみたいだったりとか、あとあのとにかく子供は遊ぶのが仕事で、遊びと学びが一つだから、さっきの一番最初の鼻歌の例ですごく私は面白いなと、鼻歌を歌ってるってことは素晴らしいじゃないって私なんか思うわけ。すごいリラックスして遊びたいと思っ、遊びたいイコールつまり学びたいと思ってやってるのに、それはダメだって言われちゃうと、なんか学びがストップしちゃうようなね感じがするんだよね。だから Play is child's rightPlay is children's right. 遊びはこの、だそれに本当に気づいてからは、私も特に下級生はもう遊ばせる。それもでもまあ無法ではなくてね、もちろんいくつかのこうあの場所があるんだけど、3つぐらい面白いステーションを用意しておいて、遊ばせるっていうことをなるべくしてます。でそれに関してあのレッジョエミリアっていうあのイタリアの教育手法があって、じゃあ愛ちゃんちょっとそれ注意ちょっと
説明して、なんかもともと戦後に町がもう本当に戦争で壊されちゃってで戦車も置き去りにされてるしっていう状態の町を、その子供のことも置き去りにして必死に国のために働いて戦争してきちゃった反省から、もう子供のための町にしようってみんなで決めて、 乳幼児教育を真ん中に据えて、乳幼児が町の乳幼児が何してるか町のみんなで知っている状態で町づくりをしていこうって言って、こう戦車にも花を刺しちゃうし、子どもの五感を大切にした教育を、幼稚園の中に担任の教育のプロの担任の先生の他にアトリエリスタっていう美大生とかその子どもの表現を助けてくれる先生も入れることで、こう体験をもとにした造形活動をして、それが街の中にも貼られて、それをインスピレーションを受けて、こう街の人もこうちょっと仕事のやり方が変わったりとかっていうような感じの場所があって、
うーん、それ全然知らなかった。その幼児造形教育とかってね、よく言われるけれども、でそのことについて日本語でも本が出てて、驚くべき学びの世界って言うんですけど、で
その
私もそう思ったのよ、そうで、創設者の一人の方が書いた詩があるんですけど、それがすごくいいんですね。で日本語訳になってるんで、ぜひ愛ちゃんごめんね急に読んでくれもらえますか。
初めて読んだら読みながら泣いちゃうかも
しれない。ね、こっからずっと言ってここまで、ここまで、うん、はい、お願いします。
100のものはここにある。子供は100のもので作られている。子供は100の言葉を、100の手を、100の思いを、100の考え方を、100の遊び方や話し方を持っている。100、何もかもが100、聞き方も驚き方も愛し方も理解し歌う時の喜びも100、発見すべき世界も100、発明すべき世界も100、夢見る世界も100。子供は100の言葉を持っている。他にもいろいろ100100100けれども、その99は奪われる。学校も文化も頭と体を分け、こう教える。手を使わないで考えなさい。頭を使わないでやりなさい。話をしないで聞きなさい。楽しまないで理解しなさい。愛したり驚いたりするのはイースターとクリスマスの時だけにしなさい。こうも教える。すでにある世界を発見しなさい。そして100の世界から99を奪ってしまう。こうも教える。遊びと仕事、現実とファンタジー、科学と発明、空と大地、理性と夢、これらはみんな共にあることはできないんだよと。つまりこう教える。100のものはないと。子供は答える。冗談じゃない、100のものはここにある。
この間ね、私もこれ渋谷のデイライトキッチンでさ、自分で読んでもううるうるきちゃって、もうこれはいかんと思って、でも今日は他の人に読んでもらえば大丈夫だと思って、
こういうの良かったね、
ねもうなんかね、全てをこれが語ってくれてるような気がするけどさ、だ一番最初にくしくもその個性がっていう話があったけれども、やっぱり一人一人にちゃんとこう向き合い、だからやっぱ少人数制っていうのはすごく大事だなと思うんだけれどもさ、でもう一つすごくなんか大事だなと思うのは、失敗してもいいっていうことが、失敗できる場所っていうのが、そんな失敗したらもうダメっていうふうに思ってしまいがちなんだけれども、でも それこそね、五感体操なんかでも自然相手やってたらトライアンドエラーって普通じゃないですか。でもあの私なんかも最初やっぱ先生だからと思って、あもうあの来週苗のあれをするか、苗目出しとかなきゃとかでもそんなこっちのペースでいかないですよね。あともう正直にあの子供たちに白状してここにやったんだけど、なんでできなかったんだろうねっていうことからまた学びが始まるわけでしょ。だから完璧じゃなくて、やっぱ自然のサイクルに沿って失敗しながらっていうことを親も受け、親というかその教える側もそれで OK っていうところから始めたいなっていうふうに、そんなことを思いながらやっています。まあこうやってね、町に出ていって、これは上級生がまああの町にゴミ箱がないっていうんで、ゴミ箱をみんなで作って設置するだったりとか、あとこれがそのあのノンバイオレントコミュニケーション、先ほどお話ししたのじゃあどうやって子どもに伝えるかっていうところでいろいろ試行錯誤しながら、まあ教材を作ったんですけれども、これはまずその自分がどういう風に感じてるのかっていうのが、やっぱりなんかこうモヤモヤしてなんかわかんないけどやだーとか、あの悔しいとか嬉しいとかっていう、あの特に日本男子はね、あのとにかく寡黙に黙って俺についてこいじゃないけど、こう自分の感情をちゃんとエクスプレスすることに慣れてないというか、あの社会がそうしなくていいっていうような、あの社会もそうだし家庭でもそういう関係、学校でもそういうなかったと思うんだけども、あのみんなが一人一人が思ってる気持ちってすっごく大事な気持ちなんだよ、じゃあどういうふうにどういう気持ちを持ってるのっていうことで、この気持ちボックス、フィーリングトレジャーボックス、宝箱みたいなのを自分たちで作って、あの一つ一つあのダイヤ の紙を切って、そこに嬉しい楽しいとか、最初そういう大雑把な気持ちしか出てこないんだけども、そこでもっとあの、ジェラスだとかシャイだとか、いろんななんか感情のリストっていうのが200も300も実はあるんだけどさ、それをこう自分の心に聞いていって、まあ、絵で描いたりとかあの文字で描いて自分の宝箱を作るみたいなことをやったりとか、あとはこれはちっちゃい子たちだね。でこれはみんないろんな感情が あるんだよっていうことで、気持ちの本っていうのを、作ったりとか、お上級生になるとそのフィーリングとニーズ、さっきやったその感情とニーズ、どういうニーズがミートしない、どういうニーズ達成されないとどういう感情になるのかっていう感情抜きっていうのを作ったりとか、それからあの NBC ではよくやりますけども、ジャッカルとキリンっていう、えっていうあの攻撃的な言葉っていうのはあえてやってみる、でもそれをじゃあ全然違う言葉でやってみるとどうなるのかっていうことをあのやったりとか、そんなことが結構今年に入ってからは割とこういうことをグローバル施設でやってます。ですごくね、その授業の中でどんな時にもあの気をつけるようにしているのが、動き歌い奏で演じ見て聞き触り遊び感じるありますけれども、あのムーブメント、とにかくあの、今日とか全然 やれてないけれども、ちゃんとオープニング あのチェックインがあり、で20分ぐらいするとじゃあなんかアクティビティをやろうっていうことをやってみたりとか、やっぱりあの体を動かして感じて学ぶっていう、なんかヨガやってみたりとか、それからあのグローバルシチズンのテーマソングっていうのを作ったんで、それをちっちゃい子たちは必ず歌って踊るっていうことも大事にしてます。それからもう一つすごく大きいのがマインドフルネス教育っていって、これが多分もうほとんど最後の方になると思いますけれども、あのまあ要はメディテーション、瞑想とか、ブリーズイング、呼吸法だったりとかヨガだったりとか、本当に自分の内側に入っていって、気持ちを沈めて、自分自身が自分を受け入れ、 そしていろんなつながり、見えないつながりに目を向け感謝するっていうような、ちょっとした、もう本当なんか最初の2分とかでもねいいんだけれども、やってみたりしてます。でマインドフルネスって仏教用語だけれども、聞いたことある人多いかもしれませんけども、あの要は集中するってことです。で集中すると何が起こるかっていうと、他のそのいろんなざわめきがふわーっとこう、あの落ち着いてくるっていうのがあるんですね。よくやるのがこのマインドジャーメディテーションって言って、これリエちゃんにね作ってもらったんだけど、すごい簡単。あのコップとかにこう水を入れて、土中に砂とか土を入れて、でね、気分がこうイライラしてたりとかわさわさしてると、ちょっと見にくいかもしれないけど、こうこれあのグリターとか入れるとピカピカピカピカしててよくわかるんだけど、いろんな感情がわーってうごめいてるよね。でもこう落ち着いてくると、それが沈殿していって気持ちがクリアになるよねとかって言いながら、あなかなか長いこと座れないんだけども、1分とか2分でも座ってみたりとか、それからガイデッドメディテーション、よくやるのは、ね、虹に登ってみようっていうメディテーション、ちょっと俯瞰して自分の街だったりを見るだったりとか、そんなこういうビジュアルも大切にしながらやっています。でやっぱその ADHD だっけ、日本だなんかでもあのわさわさしちゃうのが増えて、でもまあそうですよね、なかなかやっぱ集中力ってさ、ずっと座ってたら大人だって疲れちゃうし、子供だってもうましてやでしょ、いろんな好奇心がもうアンテナが伸びてるわけだから、だからあのでいろんなガジェットがあっていろんな情報がある中、自分とは何なのか、自分はどういう感情を持ってるのかってペイアテンションするのって大人でもなかなかないじゃないですか。だからそこをもうちょっと一切シャットアウトして、外の目は閉じ、自分の内側を見つめて、そのためにはあの一番簡単なのは呼吸に焦点を当てるっていう、まあヨガなんかやってらっしゃる方ね、すごく共感があると思うけども、あの自分の吸ってる息、吐いてる息に、集中する。子供なんかでもね、あのちょっと教えてあげるとすぐできます。でそれを最初の授業の最初にちょっとやるだけで、やっぱクラスがすごくこう集中力が高まって、学ぼうっていうのがなんかこう気持ちが落ち着く。だからマインドフルネス教育っていうのは、あのもうそれだけやってる人もいれば、私みたいにこうなんか少しずつ取り入れて、授業の最初とあの中間と最後にちょこちょこちょこってやってるというようなこともありますけど、こういうこともすごく大事にしています。ヨガ、メディテーション、ブリーディング、アート・オブ・リビング。アート・オブ・リビングっていうのは、あの図書にも来たことがある、サティッシュ・クマールっていうイギリスの、インド系の平和思想家がいて、その方が言ってる言葉なんです。暮らしを芸術にする、暮らしをアートしよう、暮らしの一つ一つ、それこそお掃除だったり食べることだったり話すことで歩くことだったり呼吸することだったり、それを全て美しくしよう。なかなかね、でも時間もなかったりとか、いろいろやることもある、やりたいこともある、難しいんだけれども、これはでもそれこそ日本の学校ってほらお掃除皆さんでするじゃない、できてるのかもしれないので、向こうの学校は全然そういうのないんですよね。だからあのみんなでそれこ そ, そのナチュラルなプロダクトを作ってお掃除をしよう、で自分 の, その教室っていうのをきれいに愛あふれる空間にしましょうっていうことも始めて、でもすごい最初は反発で、先生からもそんな聞いたことない、そんなのはあの4、5人にやらせればいいっていうようなのもあったんだけども、でもいやいや、こうすることによってやっぱり自分のその場所への愛情っていうのを負けるんですよっていう、結構みんなでなんか楽しんで、ちょっと 見にくいけど男の子たちが机を掃除してとかですね。はい、そんなで、やっている、やってきた地球市民っていう授業で、本当お聞きの通りも相変わらずひっちゃかめっちゃかっていうか、もうあれもやってみたい、これもやりたいっていうことをナトルシカっていうもう一人先生と相談しながら詰め込みでやってきたっていう感じなんですけれども、でもあのおかげさまですごくいろんなところから、あのうちの学校でもやってくれとか、グローバルシティズン学校を作ってくれとかっていう、やっぱり展開に少しずつなっていくじゃないですか。で、あの今その学校全体をグローバルシティズン校にしようっていうことで、もうその一つのクラスだけじゃなくって、例えば算数とアートっていうのを掛け合わせてみたりとか、理科と持続可能性っていうのを掛け合わせてみたりとか、じゃあ今週は あのちょっとすごく見にくいけれども、まあ、今週はじゃあ土の今月は全部土っていう授業テーマでやる、来月は水と家にやるするとかっていう風に、あの科目をこう、あ、一応でも認可はね受けてる学校なんで、それなりのあの教育大綱みたいなのもあるんですよ、文科省と同じようにこれだけクリアしなきゃいけない、それも守りつつ、ちゃんとアカデミックを守りつつ、もうちょっとそのあの自分たちに引き付け、地域につけ引き付け、今のグローバルな環境に引き付け、じゃあローカルで何ができるかっていうことをやろうということで、デザインを今始めたとこですね。あとはあの私自身はそのマニュアル地球市民っていう授業を、あの本当だったらもっとねドラスティックに、それこそ金曜日はもうプロジェクトデーとか、よくなんだっけあそこの鎌倉の学校やってるよね、あの鶴岡八幡宮の裏にある
鎌倉小学校、
鎌倉小学校じゃなくて付属の、なんか忘れちゃったけど、それこそ1ヶ月、あ鎌倉小学校か、アジについてもうやるとかさ、そういう風にできたら面白いなとも思いつつ、でもこれってもう1時間のもうカリキュラムだから、それこそあのそれを持ってきて、例えばじゃあ総合学習の時間だったら、あじゃあやってくださいとかっていうね、あのふりこさんなんかふれあいタイムとかで稲荘でやってたけれども、地域の人たちに少しずつ学校も開いてきてるから、そういうところでやるカリキュラムとしてもいいかなと思って、あの皆さんがすぐにこう真似できるようなマニュアルにもしたいなとも思ってます。で、授業地球市民大切にしたい3つのポイントとしては、まあ、あのグローバルな意識を捉えた上で、じゃあローカルな活動にどうやって落としていくかっていうことだったり、あのさっき愛ちゃんに読んでもらったように、一人一人の個性っていうこと、それから成長、もうとにかく早期教育っていうのは本当に良くないなってすっごく思うんですよね。あのみんなまだ、うちの子だって3年生だけど、まだファンタジーの世界なわけで、シュタイナーなんかはもうものすごくそれを強調して、もうできるだけファンタジーの世界にです、でもこっちとしては絵なんかも描いているとちゃんと描けると、あ上手に描けたねって言うけれども、わっけわかんなくていいんですよ、ぐちゃぐちゃで、それがその子の世界だから、そこを大事にしてあげるっていうこと、なるべくなるべく遊び遊び遊びっていう風にデザインする。で、子どもと大人も愛と平和を、やっぱ愛と平和を伝えていくっていう、作っていくっていうことは、大人もやっぱり愛と平和にあふれてなきゃいけないっていうことで、でもだからって言って今の先生を批判するつもりは全くなくって、なんかあのなんかの統計でね、 OECD の国の、うち日本っていうのは一番先生の、拘束率がダントツに長いっていう統計を見たんですよ。でそれはその学校の授業だったりとか、あのプレパレーション準備はもちろん皆さん大変なんだけど、それ以外に課外部活の顧問があったりとか、ミーティングがあったりとか、なんやかんやだから、そりゃね、子どもたちに対して愛と平和を持ってくださいってなかなか難しいですよ。だからそこを批判するつもりは全くなくって、だったらじゃあ先生ちょっともう顧問はいいから、じゃあ私たちであのパン教室やりますよとか、あのじゃあサーフィン活動やりますよとか、そうやって図書なんかはあのなんていうの、住み分けあの分担してやってるっていう動きが始まってると思うんだけど、本当はあのブラックボックスしないで私たちが出ていかないと、もう生徒も悲鳴上げてるし、先生も悲鳴上げてるしっていう風になっちゃってるでしょ。だから余裕を持って、大人も子供も、大人も愛と平和を、まあ地球市民っていう私がたまたまコスタリカで、やってきた活動っていうのは本当に一例に過ぎなくて、皆さんも それぞれの事例を持っているように、今日はたまたまシェアさせてもらったんですけども、あのこの教育革命が始まってるってね、どなたかも話したけど、本当にあの今すっごくいろんなところで面白い動きがあって、アメリカなんかも4分の1 25% の子たちはホームスクーリング、だその他ホームスクリーニングって言ったらやっぱ大変でしょう、親も付き添いでやっていかなきゃいけない、でやっぱり地域のネットワークも作っていかなきゃいけないとか、だからそのために仕事も変えたり、それこそ本当生き方全特会で教育をど真ん中に据えてやってる大人がなんと増えてることかっていうのはすごくこう自信になるなと思うんですけども、まあいろんな事例がありますよっていうことを、まあ時間があったらね、じゃあこれも締めかな。 あのなんとなくこれいい言葉だなと思って持ってきたので、これまでの ABC からこれからの ABC へっていうことを言っている教育者の人がいて、どういうことかっていうと、これまでの ABC っていうのはいわゆるそのお勉強ねの ABC だったんだよね。それも大事、これからも大事だし、これまでは特に大事だったかもしれない。でもこれからは別の ABC だよっていう、まあ、あの語呂合わせなんですけれども、 ABC っていうのは Awareness Balance Compassionアウェアネスというのは、まあ意識、今までとは全然違った意識を持っていかなきゃいけない、バランスも大事だよ、ふわふわふわって言って言って言ってるんじゃなくて、もちろんその現実的にじゃあ地域でどういうことができるか大事、そしてコンパッション慈悲の気持ち、マインドフルに生きるっていう、これからの ABC をみんなで作っていこうねっていう話ですね。はい、そんなところかな。とりあえず
ありがとうございました。